をしているのに必ず脱線して違う話になるポッドキャスト。
このポッドキャストでは私たちのお気に入りの映画を紹介し、脱線しながらおしゃべりをしていきます。
はい、
はい、
三枚チョイス、
お願いします。
パターソン、
あれパターソンってなんだっけ。
アダムドライバーだお。
あー、わかった。はい、
パターソン、ずっと見たかったんだけど見れてなかったんだよね。
ほう、
見たんだ、アマプラで。
アマプラで見れるんだ。へー、
ではあらすじを紹介します。2016年アメリカの映画ですね。
はい、
はい、ジム・ジャームッシュさんが監督ですね。最近だとあのアダム・ドライバーで、あれやったね、ゾンビの映画撮ってたね、公開になってましたね。はい、あらすじ、映画 .com さんから、
はい、
ジム・ジャームッシュがオンリーラバーズレフトアライブ以来4年ぶりに手掛けた長編劇映画だって。アダムドライバー扮するバスの運転手パターソンさんね、名前ね、の何気ない日常を切り取った人間ドラマ。ニュージャージー州パターソン市で暮らすバス運転手のパターソンパターソンが多すぎる、パターソンだらけ。朝起きると妻ローラにキスをしてからバスを走らせ、帰宅後には愛犬マービンと散歩へ行ってバーで一杯だけビールを飲む。単調な毎日に見えるが、詩人でもある彼の目にはありふれた日常の全てが美しく見え、周囲の人々との交流はかけがえのない時間だ。そんな彼が過ごす7日間をジャームッシュ監督ならではの絶妙な間と語り口で描く。ミスタートレインでもジャームッシュ監督と組んだ永瀬正敏が映画のラストでパターソンと出会う日本人詩人を演じたと。
へえ、日常って感じ。
これいいよ、この映画ほんといいよ、
なんか良さそう。
なんか私全然こういう系の映画ってあんまり、やっぱさ事件起こらないから事件好きにすると、うん、あの事件が起こらない映画は、うん、やっぱりあんまり興味、こう優先順位がさ低くなっちゃうんだよね、うん、ちゃんまいの映画ではないなみたいな感じに、うん、勝手にこう分類分けしちゃうんだけど、うん、この映画はね、なんかなんで興味持ったかっつうと、あのツイッターでこの映画をあの配給したロングライドっていうあの配給会社さんが、うん、パターソンの、犬が出てくるんだけど、ブルドッグみたいな犬が、
うん、
その犬をあのモチーフに、うん、あのコロナウイルス の、 チャリティー T シャツを作りましたみたいなのが流れてきて、うん、その T シャツが普通に可愛かったんですよ、うん、その犬も可愛いし、
うん、
だから普通に買っちゃったの、見てないのに。
なんかツイートしてた
そう
これならか、なんか募金とかしない派だけどこれは買うみたいな感じで
そう見てないのに、うん、普通に可愛いから買っちゃったっていう、
ね、
まさかの、T シャツから
そんな可愛かったんだ。
うん、だからちゃんまい的には、うん、いや全然可愛いってそんなにあの凝った T シャツじゃないんだよ、だからいいんだけどさ、
うん、
あの犬の写真が胸元に1個ペッてあるだけなんだけど、
うん、
まあ、ちなみにまだ届いてないっていうね、2ヶ月ぐらい経つ。
マジ結構あれかな、多かったのかな応募が。
そうかもね、ロングライド的には7月から発送開始しますとかってあのメール来てたけど、うん、多分まだ届いてないことは結構あれかもね、うん、ったのかもね。
あ
っていう
犬かわいいな。
であとほら最近アダムドライバーついてたじゃないですか、うん、なんか勝手に
勝手にアダムドライバー習慣だったよね。
そう、勝手にアダムドライバー習慣だったんで、
うん、
それも相まっ ってですね見たっていう、
うんうん、へえ、
そういうことになってます。
なんかもうなんかすっかりさ演技派の人気俳優にいたねアダムドライバー。
本当だね。でもさ人気俳優の割にさ、
うん、
あの普通になんかちっちゃい映画にもまだ全然出るところがやっぱり好きなんだけど、
あーなんかやっぱさイケメンで売ったりとかしてないからさ、
そうだね演技派で売ってくからんだな、
そういうところもあるのかもねもしかしたら。
うん、あとあのアダムドライバーの好きなところは、
うん、
あのほとんどがアメリカが舞台の映画ばっかり出てんだよね。
ほう。
なおかつニューヨーク付近、
うん、
多分自分がニューヨークに住んでるか、うん、ニューヨーク出身かちょっと忘れちゃったけど、あのそういう感じで、
ごめん話の途中にごめんけどさ、なんか鳥鳴いてない？
鳥？
うん。
あ、鳴いてる鳴いてる。
すごいなんかもうなんかちゃんまいの肩の上に乗って鳴いてるぐらい大きく聞こえるんだけど。
ちょっと待って。閉めて
くる。あ、いい全然いいんだけど、なんかのどかでいいなと思って。なんか 森の中から電話してきてんのかなと思って。
じゃあ泣かしとくか。
泣かしとこう。
あ、ちなみにあのアダムドライバーは、
うん、
カリフォルニア州サンディエゴ出身。全然ニューヨークと関係ない。
逆じゃん。
いやでもなんかさニューヨーク付近のさ舞台の映画に出ることが多いんだけど、謎にな
んかシティ派っぽい顔してるからじゃない？
あ、そうかも。パタンソンは、
うん、
あのニュージャージー州だから、それこそまたニューヨークの隣の州だっていうね、うん、
なんかさ
ちょっと離れたとこみたいな、
なんか LA の方とかのさ映画ってさ、
うん、
自由人がやたら出てくる印象ない？そう、刑事物にしてもさちょっとなんか感覚緩いみたいなキャラクターがいたりとかさ
あー確かに。
なんか
LA って気候的にあったかいからかな。
うん、多分そんな感じだと思う。やっぱおおらかっていうか、
そうね、ざっくりの、
うん、
あのイメージは、うん、やっぱ東海岸の舞台の映画はちょっとシリアス系が多くて、うん、
確かに確かに。
なんか西海岸舞台の映画はちょっとなんかおちゃらけ、うん、おちゃらけっていうかそのなんか
わかるわかる、
なんとかなるさ的な映画が多い気がする。
うん、
ざっくりだけど、
うん、イメージね。
うん、で、
うん、
まああのポエマ、簡単に言うとポエマーの日常の話なわけ、
うん、待って待って、ポエマーって言うとなんか軽いからさ詩人ね詩人ね。
ほら、詩を書くことを仕事にしてるわけじゃなくて、
うん、趣味の範囲、
本当にそう趣味なの、
うん、
趣味で詩を書いてるっていうか、その、
うん、
仕事にするまででもないんだけど、
うん、
自分の思いを詩に残したいみたいな一般人の話だから、
うん、
ポエマーぐらいがちょうどいいんじゃねえかと思ってる。
うんうん、なんか珍しい題材だね。
だってね、題材も何も、マジで普通の日常だから、
うん、
あのただそのなんていうか人間の生き方は、
うん、
そのやっぱりその人がどう捉えるかにかなり依存するんだなって感じだった。同じものこととか同じ環境を経験しても、
うん、
あの捉え方によって全然こう体の中に取り込まれる時の感情が全然違うんだよっていう話。
うんうんうん、
だからそのポエマーなんだけど、うん、アダムドライバー扮するパターソンさんは、
うん、
でもやっぱあの感受性が豊かで、
うん、
まあ、その感じたことをポエムにして表すことができるから、
うん、
それをあのその人が書いたポエムを聞いて映画を見てる人がその気持ちを共感するっていうか味わうみたいな、そういう映画だからちゃんくみにはおすすめです ね。
なんかちょっと文学的だね内容が。
そう、しかもポエムを、
うん、
あの読み上げるんだけど、アダムドライバーのいい声で、
うん、
読み上げプラスなんか文字でも出てきて、
うん、
なんかとてもあの芸術性が高い映画だなと思った。
へ
ー、なんか衝撃は受けないんだよ全く。でも深く残るの、
うんうんうん、
深くって って言ったらなんか深い服って言うとすごい薄っぺらい感じするんだけど、なんか、
うん、もうなんかちゃんまいがさ、
ああ、
そういうの本当に見るの珍しいじゃん。
珍しい。
でもなんかそういうのにさ感動するようになったってことはさ、
うん、
もうそろそろ純文学とかいけるんじゃない。
いやー難しいじゃないですか。純文学ってあれってこと、あの今話題の劇場とかそういうこと。
うん、村上春樹とか、あれ、あのコンビニ人間ぐらいから始めればいいじゃん。
あれ、コンビニ人間。
うん、村田沙耶香の。
知らない。
知ってる。絶対知ってる。
借りればいいんだよ。
絶対知ってる。賞取ったから知ってる。
いや、あの又吉ぐらいから始めようかなって思ってたんだ
けど。いや、又吉ね、結構ね、純文学の中でもエンタメ性の低い割と難しい作品なんだよね。
又吉すごいな。
あ、でも又吉の中でもあのね、東京百景っていう、
うん、
すごい小編集みたいなのがあるんだけど、
うん、
それは短いし、
うん、
いいかも、面白い。
まあ、ちゃんまいが純文学に目覚めたらすごいニュースだよそれ。
もう発表していいと思うよ、純文学。
試しにこれから読もうと思ってる本を紹介しますね。
あ、お願いします。
じゃじゃん。
何？
休憩式。
あー、それ
知ってる。
いや知って、てかその人知ってる。あれでしょ、冤罪だったかもしれないとか言って
たでしょ。いや違う違う、タイの重罪犯刑専用刑務所に、
うん、
あの服役した日本人の、
うん、おじさんの話。違ったわ。なんかさ、スケープゴートとしてさ、タイでさ逮捕されてさ、
この人の話かな。
いや違うと思う。違う違う、タイ人だもんそれは。
あ、そうなんだ。
うん、へえ。
このおじさんね、テレビで見たんだよ。
え、その人はさ本当に悪いことしたの。
この人はもう本当に悪い
人。何したの。
まだ読んでないから分かんないけど、なんか
なんか悪いことしたの。
なんか麻薬をあれしたんじゃなかったかな。
薬物系厳しいのかな。
竹澤常雄さんがの話なんだけど、うん、常雄おじさんは、
うん、
あの栃木県の、多分栃木県でアジア雑貨店を経営してたんだって、このおじさん、
うん、
で仕入れのために日本とタイを行き来してたんだ、うん、アジア雑貨店だから。
あ、
そのうちに覚醒剤の密輸に手を染めるようになっちゃって
すごくない。どういうこと、うん、その間知りたいよね。
空港で、うん、逮捕されて、あのタイってさ覚醒剤で逮捕されるともう死刑なんだ
よ。そうだよね。
そう、厳しいの。で一審で休刑が死刑だったの、
はあはあ、
で判決が終身刑で、
うん、
二審で懲役30年に減刑され、タイのバンクワン刑務所に服役したんだって。でバンクワン刑務所っていうのがその重罪犯専用の刑務所で、
うん、
そこの、あの体験談。
よく見つけてきたね。
この人、この本でも2ヶ月ぐらいかかったよ、
うん、
あの手元に来るまで。今あの図書館で
なんか
調べたら、
うん、
やっぱこの人テレビに出たの、このおじさんが。
あー、なるほどね。
それで有名になっちゃって、
うん、
多分こう町が多くって2ヶ月ぐらいかかった。
へ
ー、これから読みます、
うん、
はい、もう一作、
はい、
じゃん。建築探偵の冒険。
何それ。
藤森テルノブさん、テルノブさんかな、これ建築家の人の話。
え、
で藤森さんはあのサブカルの人の中ではもうかなり有名な、日本でもう有数の建築家の人なんだけど、
うん、
この前情熱大陸に出てて、
うん、
あのまんま興味持って借りちゃった。
テレビに影響されすぎじゃない。
もう情熱大陸の言う通りだから、言う通りにしてるから。
え、その人が書いた小説なの。
ううん、これは東京、あのブラタモリみたいに東京をブラブラしてこの人が見つけた面白建築の話、
うん、あ、解説してるってこと。
そうだから、例えば マッカーサーの部屋とか、
あ、
なんかマッカーサーが泊まった部屋とか、
へ、
結構サブカル要素の強めの。
なるほどね。
でも昭和61年に書いてる。
へ
うちらが生まれた、生まれて1歳の時だ。
やっぱノンフィクションなんだね、読むの。
あ、そうかも。あ、でもほら、こちらも借りました。
何？
怖い家の秘密。
おお、中野先生。
最近中野京子先生不足になってたから。これなんか初めて見たんだ、この本。
まだ単行本にしかなってないのかもね。あ、そうかも。あ、なんかまだ文庫化されてないやついくつかあるよね。
うん、あるある。これは多分怖い絵展で取り上げ、怖い絵展で読んだあの絵をもう一回本で解説するってやつだと思う。
あー、なるほどね。
違うかな。あ、すごいよ、これすごい。宮部みゆきと中野京子の対談が載ってる。
わ、面白そう。
どっちも好き。
面白そう。はい。
はい。まあそういうことで後半全くあの脱線しましたけど、パターソンいい映画なんで、
はい、
よろしく。
はーい。